それでは本日の聖書箇所を拝読いたします。本日は旧約聖書詩編46編4節から7節、旧約聖書の980ページ下の段でございます。それでは拝読いたします。川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる。糸高き方のおられるその聖なるところを、神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。神は朝明けまでにこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らぐ。神が御声を発せられると地は解ける。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。以上のところから命の水の川と題して西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、7月第5週の週一、私たちをご自身の御前に集めてくださり、またインターネットを通して共に主を礼拝できますことを心から感謝いたします。また連日猛暑が続いておりますけれども、どうぞまた私たちのこの肉体の健康を神様が守ってくださり、また何よりも私たち自身の心の中に全能の神様が共におられ、そしてまた守ってくださる、このことを信じ、そしてまた私たちにこの永遠の命を与えてくださり、また喜びを与えてくださることを覚え、どうかまた信仰を持って会いましてくださるようによろしくお願いいたします。また弱さを覚えておられる方々を主あなたが顧みてくださり、またご自身の全能の御手をもって癒し強めてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞまた困難を覚えておられる方々にも助け主がおられる、どうぞそのことをまた神様は自ら表してくださり、また一人一人を主あなたが励まし力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。何よりも神様の約束の御言葉を私たちが心の内にいただき、また神様に感謝を捧げ、また主をあがめて、どうぞまた喜びの人生を歩ましてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からのこの御言葉の時をも、真理の御霊ご聖霊が私たちのうちに豊かに働いてくださり、どうぞ神様のお言葉を理解するだけではなくて、うちにしっかりといただき、そしてまたそれが私たちの現実のものとなっていくことができるようにお導きくださるようによろしくお願いいたします。今からの時を主の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は旧約聖書詩編の46編4節から7節を読んでいただきました。命の水の川ということでお話をさせていただきたいと思います。もうご存知のように連日猛暑が続いています。熱中症ということが言われているわけですけれども、昔は熱射病という言葉を使っていたことがありました。もう日向に出るともう暑さに打たれて、熱射病になるから注意しなさいと言われたんですけれども、最近は熱中症という言葉が使われているわけです。それはもう日陰にいても、またあるいは屋内にいてもこの熱中症にかかるということであるわけなんです。もう昔の気候から考えてみたらもう信じられないような時代の中に来ています。特に高齢者の方は私は聞いた話なんですけれども、温度がこの体に伝わりにくい、老化現象の一つなのかもしれませんし、私もそういう年代にかかってきてるんですけれども、寝てる間にその熱中症になってしまう。ですから大切なことはその水分補給をですね、怠らないようにと、そのように言われているわけです。でこの間もテレビの番組でそういうことを取り上げておられて、もう一気に その水をもうたくさん飲むというのではなくて、もう少しずつちびりちびりですね、飲んだ方がいい。だからその日本酒のおちょこがありますけれども、ああいうのでですね、もう少しずつ飲んだらいいですよって言われて、私も晩酌でそういうのを使ったらいいのかなとふと思いましたけれども、誤解を招くので差し控えてはいますが、水分補給っていうのは私たちにとっては非常に大切なものであるわけです。命に関わってきます。今日はこの命の水の川ということで、物質的なこの水というよりは私たちの魂、そして私たちの心にも実はこの聖書の中に記されてある命の水が非常に大切なものであるということを御言葉から学べさせていただきたいと思います。この命の水と言いますと、私はヨハネの福音書の4章に出てくるイエス・キリストがサマリアに行かれて、そこでサマリアの女の人と会話をされたということを思い出します。その時にイエス・キリストは井戸の傍らにやってきて、もう昼の日中、もう一番暑い時にやってこられたんですけれども、そこに一人の女性もやってきて話が始まります。しかしイエス様はなんと、この水を飲む者はまた乾く、しかし私が与える水を飲む者は乾くことがないばかりか、命の水が湧き上がるであろう、そう約束されたわけなんです。永遠の命の水が湧き上がってくる、非常に不思議なことです。というよりも、その場面においては全然かみ合わない。イエス様が歩いてこられて井戸の傍らにやってきて、汲むものが全くないわけです。女性がやってきてそこで水を汲む、でその女性に水を飲ましてほしいと頼まれたイエス様が、私が与える水を飲むものは乾くことがないばかりか、永遠の命が、命の水が湧き上がる、そう言われたわけなんです。ですからそれは普通の水ではないということがわかるわけです。一体どんな水なんだろうか。それは一つには聖霊を表すことなんだ、そのように教えられます。聖霊、私たちは目で見ることはできません。それは私たちの心とある意味同じではないでしょうか。私たちも心は見ることはできないわけです。でも人の心を感じるってことはあります。その人の言う言葉、またその人の動きによってですね、その人の心が分かってくる。イエス様は会う前からこの一人の女性の心が分かっていた。もうそれははるかに私たちとは異なった力があるわけです。私たちの心の内にあるその思いをイエス様は知ってくださる。そしてその女性は確かに毎日生活するための水を汲んでくる必要はあったわけですし、しかも人目を避けて忍んで来なければならなかった。イエス様はご存知であった。ですから不思議なことを言われたんです。あなたの夫をここに呼びにやってきなさい。夫はいません。今一緒に暮らしているのは夫でない男性と一緒に暮らしている。イエス様はかつては5人の夫があった。その女の人は何もかも私のことを言い当てた。なんと大事な水瓶を置いといて町に行って、この人はメシア、救い主かもしれないと、大勢の人たちがイエス・キリストのところにやってくるっていうような、そういうことが起こったわけです。私たちは確かに 喉が渇くということがあるんですけれども、もう一つの渇きは何か、それは心の渇き、魂の渇きをですね、私たちは感じるのではないでしょうか。日本は水が極めて豊富です。豊かにある。もう自動販売機でもですね、お金いればすぐにペットボトルが出てくるというような、もう便利さの中にあるわけです。だからあまりこの飲み水に困るってことは今はないと思います。しかし問題は、何が私の心を癒してくれるんだろうか、何がこの自分の心を満たしてくれるのか、それが大きな問題であると思います。自分の心を満たしてくれる、また潤してくれる、その水が欲しい。それが今の現代の日本の渇きではないだろうかと、私はそのように思います。そしてまた非常に困難な状況にもう世界はなってきていますし、そしてまた私たち自身も将来に対して展望が見えないというか、希望を持って生きることができないというような状況にもあると思います。まあ、この詩編の46編ですけれども、もう一番最初の言葞は、神は我らの酒どころっていうですね、聖書の中でもまあよく開かれて語られるところではないだろうかと思います。我らの酒どころ、また力、神様は酒どころとなってくださり、私たちに力を与えてください。しかしもう一つの素晴らしい約束は、その川がある、その水の流れ、私たちを潤し癒すものを神様が与えてくださるという、もう一つの素晴らしさが、まあ、このところに語られているわけです。一つのことは、四節に川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせるというですね、言葉がここに語られています。喜ばせる、喜びが与えられる。しかもこの神の都とあるわけなんです。まあ、おそらくは直接的にはエルサレムを指していると考えられます。しかしもう一つのことは、この4節の後半に、意図高き方のおられるその聖なるところをという言葉がですね、続いているわけなんです。まあ、私はこれはただ単にこの地上にあるエルサレムというだけの話ではない。黙示録を見ますと、天国の情景のことが語られています。実は黙示録の最後22章の一節のところに、命の水の川とですね、出てくるわけなんです。まあ、簡単に言うならば、天国にも命の水の川があるんだ。ただしその川っていうのは、まあ、私たちが見るようなですね、この世で流れている川とはかなり違う。まあ、私たちのこの教会のそばにも大和川っていうですね、一級河川が流れているわけです。まあ、だいぶと改良されてきて、きれいでしたけれども、もう私が中学生の時には、多分日本一汚い川だってですね、もう言われていて、もうそばに行くだけでもなんかこう悪臭が漂ってくるような状況ですけれども、だいぶ改善はされました。でも天国で流れているその命の水の川っていうのは、もっと全然違う。まさにそれは命を与えるものであり、そしてそれは父なる神と子羊の御座から流れ出てきて、そしてついには、まあ命の木の実もあってですね、葉も茂、なんとその葉は諸国の民を癒すっていうふうに出てくるわけなんです。驚くべきことです。もう大和川と全然違います。癒される、本当にそこには喜び感謝に 満ちあふれているというその姿を私たちは見ることができます。神様は実は私たちのその心の中にも豊かな流れを与えてください。まあ言うなれば、私たち自身の心の中にその神様の都、その栄光を表してくださって、いやそれだけではなくて本当に心がですね潤されて喜ぶことができると。それこそイエス様は、私の与える水を飲むものは決して乾くことがなく命の水が湧き上がるであろう、そのように実は私たちも喜びに預かることができる。私たちは信仰によって神様はこんな砂漠のような干からびた自分の心の中にも命の水の川を流れさせてくださり、そして潤してくださるということを私たちは信仰によって信じさせていただきたい。またその恵みを自分の心の中に与えていただきたい、そのように思います。そしてもう一つ、五節に、神はそのただ中におられ、その都は揺るがない、神は朝明けまでにこれを助けられる、という不思議な言葉が出てきます。で、一節にはこの詩編46編が、まあ、歌われた、作られたのは以前の時代だったんではないだろうかというふうにそのように言われています。まあ、以前の時代っていうのは、あのイスラエルは北イスラエル王国と南ユダ王国に分裂してしまった。そしてイザヤは南王国でですね、神様の御言葉を語っていたわけです。しかし問題は、北の強国アッシリアが攻めてくるということがもう大問題であったわけです。ですからここに、まあ、揺るがないというふうに出てるんですけれども、裏を返すならば揺るがされていた。一体これからユダ王国エルサレムはどうなるんだろうか。もう人々は右往左往するようなですね、そういう状況にあったんではないかと思います。しかし神はそのただ中におられ、その都は揺るがない、この約束が与えられた。現実にはアッシリアの大軍がエルサレムを取り囲む、そういう状況です。そんな中にあって、本当にこれはこのように告白することはできるんだろうか。私たちも困るような問題がですね、日常生活の中に出てくると思います。もう自分の力で解決することはできない、もうこれで終わりかとですね思われる時があるんですけれども、しかし神様はそのただ中におられる。私たちが信じる神様は遠いところにおられて、私たちをただ見ておられるっていうだけではないっていうことです。私たちの現実の問題の中にも神様は共におられる。逃げも隠れもしない。そのことの現れが実はイエス・キリストの誕生であると私はそのように信じてます。神様は全てのものを作られた。じゃあもうあとはお前たちの考える通りに思い通りにやったらいい。まあもちろんそういうところもあると思いますけれども、しかし神様は歴史の中にも介入される。私たちの日常生活の中に来てくださる方であり、共におられる方である。そのことがあのマリアとヨセフ二人の家族の中にキリストが誕生する。しかもこのイエス・キリストの誕生、その系図は マタイの福音書の一章に記されてあるわけなんですけれども、決して素晴らしい人たちばっかりがそこに記されていたのではないということです。もう中にはとんでもないようなですね、人たちも出てくる。遊女の人がいたり、またユダヤ人が嫌う異邦人もその中に入っているというようなですね、そういう中にイエス・キリストは生まれてくださった。ですから私たちのような取るに足らない何の価値もないようなですね、そういうものの中にキリストは臨んでくださり、生まれてくださって、そしてただ中におられる。そして私たちがこのことを信じるならば、実は揺らぐことがないんだ。この詩人はこのことを歌ったわけです。賛美したんです。セラという言葉がですね、出てきます。これは歌の小休止というふうに言われています。3つ46編では出てきてますので、3つ歌詞がついているような中で、命の水の川ということがもうこの2節でもって歌われているというようなことではないかなと思います。神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。ですから私たちも問題が出てくる、もうダメだと、でも私の心の中に救い主、全能の神様はおられる、私はこの方に全てを委ねる、そう信じるならばですね、私たちは決して揺らぐことはない。そして神様は大きな御業をなされる方です。五節の後半に、神は朝明けまでにこれを助けられる。もうそれこそ心が暗くなって、もう心の情景が夕暮れ、ついには真っ暗闇になってしまう。しかし神様は朝明けまでに必ず助ける。実はこのことがあのイスラエルの歴史の中に起こりました。もうイザヤ、そしてその時の王はヒゼキヤという王様が南ユダの王であったわけなんです。彼もまた神様により頼んでいくという人でした。もうアッシリアの大軍に取り囲まれる、彼はなんと自分の衣を引き裂き、灰をかぶり、そして荒布をまとってですね、神様の前に彼は真実に出て、そして預言者イザヤにももう一緒に祈ってくれって言ってですね、お願いしたわけなんです。そして彼らは祈りました。その結果はどうであったのか、それはイザヤ書の37章36節を見ればもう明確に記されてあります。もう夜が明ける前にあのアッシリアの18万5千人の大軍をもう主の御使いが出てきて打ち破った。もう朝夜が明けて出てみるとですね、アッシリアの兵たちのもう遺体が横たわっていた。完全な勝利が与えられた。もうこれは歴史的な事実です。で、会うならば私たちにも神様は同じようになしてくださる。でなければ私たちはこういう聖書をいただいてですね、御言葉を読むっていう必要なんてない。他の歴史書と同じようにただ単に過去のことだけ言ってるんだとするならば、私たちは今聖書を礼拝の中で読むっていう必要はなくなってしまうと思います。でも今現実に自分は苦しんでるんだ、もうつらい、困ってる、もう助けが欲しい、だからこそ私たちは神様の御言葉を求めていく必要がある。あの時代のヒゼキヤ、イザヤと同じように私たちはもう一度 もう神様の前にありのままの姿で、また虚しくなって神様に渇きを求めていく、それが今の私たちの必要なこと、またなすべきことではないかと思います。そして三つ目のことは、七節に万軍の主は我らともにおられる、我らともにおられる、このともにいるっていう言葉ですけれども、ヘブル語ではイマヌっていう言葉が使われている。で、このイマヌっていう言葉から実はインマヌエルってですね、言葉よく聞きます。インマヌエル、イエス様がお生まれになる、その名はインマヌエルと唱えられるであろうと、マタイの福音書の一章の終わりにも出てきているわけなんです。それは神我らともにいますということなんです。ですから必要なのは何かと、万軍の主は我らともにおられる、過去の話ではない、今この主が一緒におられるんだ。そしてこの方によって私たちは喜びに預かることができる。そしてこの方によって私は揺らがせられることはない、しっかりと立つことができる。私たちはこのことを信じるものでありたいと思います。まさに今のこの時代の状況、日本のみならずもう全世界もですね、もう埋めいているような状況の中にあります。もうロシアはウクライナとのその穀物を輸出するっていうその取り決めを破棄する、去年もありました。もう穀物の値段がですね上がっていく、小麦粉も高くなる、さぬきうどんが高くなった、もう私もちょっとだけ困りましたけれども、もうそういう影響が日本の経済にも及ぼされてきているわけなんです。決して人のことではない。でもウクライナなんかではもう命が失われていってるわけなんです。もう私たちの物価の問題どころではない話です。それはまさに6節にある国々は立ち騒ぎ、諸国の王国は揺らぐというこの状態が、イザヤの時代もそうであったように、今も私たちは国々が立ち騒ぎ、また王国が揺らぐというようなですね、もう問題が地球規模でなってきている。もちろん私たちも日本に住んでいて心配しなければいけない問題というのはたくさんあるわけです。一体誰がこうした問題や困難にですね打ち勝っていくことができるんだろうか、誰が私たちに勝利を与えてくれるんだろうか。ついこの間も私の所属している教団団体のですね幾人かの先生と話をしておりまして、これからの教会、そしてまた教団はどうしていったらいいのかっていうですね、そういう話をしました。リーダーシップの問題も実際的なことを話をして、時間が来てしまったので途中で終わってしまったんですけれども、でも私たちを導いてくださるのは、私は改めてこれは私たち人間ではない、私たちを作ってくださった方が先立ちとなって導いてくださり、私たちを守り、また力を与えてくださる以外に解決はないということをですね、私は深く心に感じさせていただいたわけです。今こそ本当に主を求める時ではないだろうか。そしてまた必ず神様は勝利を与えてくださる。私たちの団体っていうか他のところでも夏は正解がですね持たれます。私も 来週奉仕させていただくわけなんですけれども、もうずっと続いてきていて、で、まあ、また他の資料なんかも見ていったときに、日本にリバイバルが起こった。まあ、私は大きく分けるならば明治の初めと大正の中頃、そして昭和の初めにリバイバルが起こり、また私たちのこの梶原教会も今年91周年となるわけなんですけれども、まあ、言うなれば昭和7年、昭和のリバイバルの時に、フォア先生が東京からもうこの中河内がもう自分の与えられている使命ということで、最初は八尾に来られたんですけれども、まあ、間違えたのかどうかわからないんですが、まあ、電車の中で眠りこけて乗り過ごしたのか、柏原の地に疲れてですね、ここが宣教の地と定められて伝道してくださった。まあ、それで今日私たちはこうして礼拝を持つことができるんですけれども、法和先生の時にも非常に困難であり、もう満州事変が起こり、それが太平洋戦争となり、キリスト教は敵性宗教、ついにはもう強制送還になってしまって、まあ、おそらくは写真で私は見させてもらいましたけども、200人ぐらいの人たちが集まっていたのがもう全部散らされてしまった。まあ、終戦になって皇后先生が来られて、教会に訪ねた時には5名の人たちが集まってこられたということが残っているわけなんですけれども、しかしそういうことを経てですね、私たちには今日がある。7節の終わりには、ヤコブの神は我らの砦である。1節とは全然違います。1節には我らの酒どころ、シェルター、避難場所だ、それがなんと砦であるとですね、変革したわけなんです。全然違います。避難場所は逃げていくだけしかないです。でも砦っていうのは戦う、そこを堅固な城塞とし、そしてそこにおいてもう戦っていく、踏ん張っていく。だから変えられるわけです。神様は私たちを変えてくださる。そしてあえてヤコブの神は、まあ、ヤコブもうかかとをつかんでですね、兄のエサを押しのけて、彼はもう家督を全部取ろうとしたわけですけれども、それが分かって彼は杖一本で家を出なければならなかった。しかし彼は全能の神様にお会いし、そしてまた全てを委ね、彼は信じ従っていき、ついには彼はイスラエル勝利者、神の皇太子、彼は変えられた。まあ、この詩編の記者はなんでヤコブの神ってですね歌ったんだろうか、なんでイスラエルの神って歌わなかったんだろうか。変えられる、私たちもヤコブからイスラエル勝利者へと神様は変えてくださり、そしてこの時代、ただ単に酒どころ避難場所として逃げていくっていうだけのものではないんだ。私たちは信仰によって神様は必ず勝利を与えてくださる。イザヤの時代に起こったあのアッシリアの大軍に神様は勝利してくださった。私たちもこのことを信じて、神様に敵する者に私たちは打ち勝たせていただき、主が戦ってくださる。そしてその勝利の中にあって、また私たちは喜び、また揺らぐことのないその信仰によって立たせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、これからさらに暑さが加わるかもしれません。しかし何よりも私たち自身の心を、主をあなたが強めてくださり、また今も生ける水の川が流されております。どうぞまた私たち自身を神の聖女、神の都としてくださり、また私たちはすべてを全能の神様に委ね、神はそのただ中におられる、その信仰を持って 私たちは生きるものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞ慰め主ご聖霊が私たちの心の中に働いてくださり、また私たちの干からびた心をも神様の愛によって潤していただいて、どうぞまた私たちに平安と安らぎ、そしてまた新しい力を与えていただいて、私たちは立ち上がっていくものとさせてくださるようにお願いいたします。そして私たちが主を褒めたたえ喜び、またこの感謝をどうぞまた私たちの周りにいる方々にも分け与えていくことができますように、どうぞそうした一人一人に私たちがこの命の水の川から水を汲んで、そしてまた生ける水をどうか乾いている人たちに分かち与えるものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞお一人お一人に主あなたが祝福を与えてください。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。